今日恵みをいただく御言葉は第一列王記12章1節から20節です。第一列王記12章1節から20節、はじめに、一節をお読みいたします。レハブアムはシェケムへ行った。全イスラエルが彼を王とするためシェケムに来ていたからである。アーメン。それではお祈りをいたします。愛する主よ、新しい一週間が始まりました。そしてその一週間の始め、主日をあなたに捧げ、そしてこの月曜の朝、我らあなたの御前に出て、そしてあなたから命の御言葉を今朝もいただきたいと願って出てきました。この一同にあなたが報いてくださり、そして我ら一同あなたに従う民として歩むものと認め、世から性別し区別し、あなたの清さへとますます導き入れてください。主を語りますこのしもべの唇を清め、通り置き管としてお持ちください。我ら一同がただ見舞いに出て耳を通り置くし、この目と耳という門をあなたに傾け、清めてくださいますように、守ってくださいますように、どうか助けてください。すべてを御手にお委ねして、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。いよいよですね、ソロモンのその治世が終わり、そして代替わりしました。ソロモンはホムラへ、そしてその子レハブアムが彼に代わって王となりました。でそしてレハブアムが王となるためにシェケムに行き、そして全イスラエルが、彼を王とするためにそこに、来ていたんですけども、ところが、主の御心はこのイスラエルを分断するということでした。でその分断された次第がこの12章に記されております。2節からお読みします。ネバテの子ヤロブアムがそのことを聞いた頃は、ヤロブアムはソロモン王の顔を避けて逃れ、まだエジプトにおり、エジプトに住んでいた。はい、でここでネバテの子ヤロブアム、ね、前回見ました、イスラエルの内部からイスラエルに敵対する、ソロモンに敵対するものとして主が立てられて、預言者を通してあなたにイスラエルの十部族を与えようということで用いられたのがこのネバテの子ヤロブアムです。レハブアムと名前がね、ちょっと似てはいるんですけども、ですからね、謀反をやろう、またそのように何かことを起こしてやろう、そういうやろうヤロブアム、そんな感じで覚えるといいかと思います。このヤロブアムが、ソロモンが、死んだ、頃まではエジプトの方に逃れておりました。ソロモンが殺そうとしたからですね。でそれで、この代が変わった頃、エジプトに住んでいたんですけども、3節、人々は使いをやって彼を呼び寄せた。それでヤロブアムはイスラエルの全集団と共にやってきてレハブアムに行った。ソロモンが死んだ。そしてソロモンの子レハブアムにちょっと一言を、ものを申したい、ということで人々はわざわざエジプトから彼を呼び寄せたんですね。エジプトまで、12日、かかるそうです。出エジプト期の時、本当は12日、2週間弱でしたか、そのぐらいで行けるんですけども、わざわざですから、この、ヤロブアム、彼は手腕家でした。でそして、エフライム族の出身で、ですからイスラエル、ユダ部族以外の、 そのイスラエル人にとってはこのヤロブアムはかなり人気があったわけですね。わざわざ呼び寄せていった。そして、ね、レハブアムに、一言物を申したいということで、わざわざ呼び寄せたぐらいですから、かなりの手腕家であり、また人気がある人だったようです。でそれで、レハブアムにヤロブアムは言います。4節、あなたの父上は私たちの首輝きを固くしました。今あなたは父上が私に負わせた過酷な労働と重い首輝きを軽くしてください。そうすれば私たちはあなたに仕えましょう。すると彼はこの人々に行って、もう3日したら私のところに戻ってきなさいと言った。そこで民は出て行った。ですからヤロブアムが一言、ね、またイスラエルの人々が、この新しい王になったレハブアムに言いたかったことは、もう重い首輝きを、ね、重い過酷な労働、それを軽くしてくださいということでした。ですからソロモンの代、ソロモンはもうその、知性の後半、人生の後半にあたっては人々にもう重税と過酷な労働によって人々を苦しめていたということですね。ソロモン自身、ソロモン一人は、とても、安穏とした、豪勢な、そういう生活をしておりながら人々からは重税を取り立てて、でそれで自分だけは、ね、豪華な宮殿に住んで、またね、妻を、700人、妾を300人、ね、合計1000人の女性をこしらえて王宮で、そういうふうに豪勢な暮らしをしていて、でそれで民は重税によって苦しんでいた、ね、ソロモン その人生の後半そういう形だったわけです、ね、重い税、重い区域、ソロモンの人生の前半は違いました、ね、イスラエル全体が祝福されておりましたので、ね、人々はそれぞれの、ね、家、それぞれの一軸の木の下で安らかに暮らしていた書いてありましたけれども、ね、もう後半は安らかでは全然なかったわけですね。なぜこんな祝福が取り上げられてしまったか、なぜ前半は祝福されていたか、それをもうひとえに神様に聞き従って歩んでいるかいないか、もうそれにつきますね。ソロモンの人生の前半、まだ王になったばかりの頃はもう本当に自分は足りないものである、若いものである、恐れて、でそれで主に必死に従って、主に聞き従う心を、聞く心を与えてください、その願い事によってソロモンは主に喜ばれて、主はソロモンにその願い事ばかりでなく、ね、それまでのどの王にも与えられなかった名誉と財産、ね、力、栄誉が与えられたんですけども、そのうち人生の後半に行くに従って、ね、その主から心を背けてしまった、ね、背けさせたのは女たちです。ソロモンが誠の神主を退けてしまったの でそれで人生の後半イスラエルは、良い産物をもたらさなくなってしまったようです。でそれで、良い産物をもたらさなくなった。でもソロモンは今までの豪勢な、暮らしを続けたいということで、取った政策が、重い税金を課して人々を、過酷な労働と重い首輝きを負わせること、それでした。でこのレハブアムに、ヤロブアムが言ったこと、あなたの父親それを固くしましたから、どうかそれを軽くしてください、そうすれば私たちはあなたに仕えましょうということだったんですけども、レハブアムは即答することをしないで、3日したら戻ってきなさい、そういうふうに申し出ました。でそれで、この日は帰ったんですけども、でレハブアムは、どうしたか、6節からのところです。レハブアム王は父ソロモンが生きている間、ソロモンに仕えていた長老たちに相談して、この民にどう答えたらよいと思うかと言った。彼らは王に答えて言った。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、彼らに答え、彼らに親切な言葉をかけてやってくださるなら、 彼らはいつまでもあなたのしもべとなるでしょう、ね、レハブアムはまず長老に、ね、相談しました。ソロモンの治世の時に、ね、ソロモンに仕えていた長老です。ですから、ね、経験も豊富です。知恵もあります。その長老に相談したところ、ね、このような答えが返ってきた。今日あなたがこの民のしもべとなって彼らに仕え、ね、王たるもの、まあ、確かに人々の上に立ちはするんですけども、でも、イスラエルの王というものは人々の上に立って、ね、自分が好き勝手に治めて良いものではないんですね。イスラエルの王、神の民の、人を統治するものとは、それは結局神様のしもべであるべきであり、そして、ね、人々に仕えるものであるべきです。冒頭で、ね、お読みしました、ね、マルコ福音書の9章のところで、ね、有名な言葉ですね、マルコ9章の25節で、誰でも人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなり皆に仕えるものとなりなさい、36節以降こう書いてあります。それからイエスは一人の子供を連れてきて彼らの真ん中に立たせ、腕に抱き寄せて彼らに言われた。誰でもこのような幼子たちの一人を私の名のゆえに受け入れるならば私を受け入れるのです。また誰でも私を受け入れるならば私を受け入れるのではなく私を使わされた方を受け入れるのです。アメン。ですから、ね、主にあって幼子であろうと、ね、イエス様にある人、ね、神の家族であるならば、ね、その人たちに対してもうきつい労働を、ね、荒々しく、課してありしてはならず、また、ね、受け入れる、そして、ね、人の先に立ちたいと思うなら皆のしんがりとなりなさい、皆に仕えるものとなりなさい、ね、ヘブライ語で、まあ、しもべとなるなりなさい、長老たちは言いましたけども、ね、しもべオベデ、ね、あの、エッサイのこの、あの ルツの旦那さん、ね、ボアズの、子オベデと名前が付けられました、ね、しもべとなりなさい、ね、しもべであるならば、主が、その人を高く上げてくださる。ですからこの長老たち、ソロモンのに仕えていた長老たちはこのレハブアムに、まあ、助言をしたんですね。彼らに親切な言葉をかけて、ね、彼らのしもべとなって彼らに仕えるならば彼らの方がいつまでもあなたのしもべとなるでしょう、適切な助言ですけれども、でも、彼らはこの助言を退けてしまうんです、ね、まあ、気に食わなかったんでしょうね。なんで自分がしもべにならなきゃいけないんだ、ね、自分は、人を支配する側、人の上に立って、ね、自分が使えられる側だ、まあ、そういうふうに思っていたのでしょう、8節のところを お読みします。しかし彼はこの長老たちの与えた助言を退け、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに相談して彼らに言った。このために何と返答したらよいと思うか。彼らは私に、あなたの父上が私たちに負わせた首輝を軽くしてくださいと言ってきたのだが、彼と共に育った若者たちは答えていた。あなたの父上は私たちの首輝を重くした。だからあなたはそれを私たちの肩から軽くしてくださいと言って、あなたに申し出たこのためにこう答えたらいいでしょう。あなたは彼らにこう言ってやりなさい。私の小指は父の腰よりも太い。私の父はお前たちに重い首輝を負わせたが、私はお前たちの首輝をもっと重くしよう。私の父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめようと、ね、これが、彼と共に育った、ね、若い人たちのその助言ですけれども、ね、この、若者たち、ね、彼と共に育ちました、ね、やろう レハブアムと共に育って、でそれで、まあ、このような、まあ、かなり、まあ、奔放といいますか、かなり身勝手な、ね、そういうことを言います。そして、ね、彼のその言い方は、ね、私の小指は父の腰よりも太いと、ね、そういうふうに、言いなさい。要するに、ね、このレハブアムの小指はソロモンの腰よりも太いのだ、ね、そういうふうに言う。ですから自分はソロモンよりも、ね、もっと偉大なものだということを、ね、それを、言って、そして、民に荒々しく答えれば、ね、そしたら、この場は丸く収まるだろう。でそして、ね、人々は自分に恐れをなすだろう、まあ、あるいは、ね、そういう深くも考えてもいなかったのかもしれません。まあ、とにかくそれは分かりませんけれども、でもそういうふうにもう非常にですね、まあ、若者的な、もう後先考えない、人のことも考えない、ね、資料が全くない、ことを、それをそういう助言を、しなさいということなんですけども、でも、ヤロブアムは、ね、レハブアムはどちらを取るか、12節から、ヤロブアムとすべての民は3日目にレハブアムのところに来た。王が3日目に私のところに戻ってきなさいと言って命じたからである。王は荒々しく民に答え、長老たちが彼に与えた助言を退け、若者たちの助言通り彼らに答えてこう言った。私の父はお前たちの首輝を重くしたが、私はお前たちの首輝をもっと重くしよう。父はお前たちを鞭で懲らしめたが、私はサソリでお前たちを懲らしめよう。王は民の願いを聞き入れなかった。それは主がかつて白人アヒアを通してネバテの子ヤロブアムに告げられた約束を実現するために、主がそう仕向けられたからである。結局、レハブアムは、ね、この、民に対して荒々しく、ね、答え、そしてこの若者たちの助言その通りにしてしまい、王は、ね、民の願いを聞き入れませんでした。長老たちの願いを聞き入れませんでした。まあ、さぞや、ね、荒々しく、こういう偉そうなことを言って、まあ、この場はまあ、彼自身スカッとして気持ちよかったでしょうけれども、その一瞬のスカッとする一瞬の気持ちよい、なんか感情をぶちまけるような、威張り散らすようなこと、これは、ね、もう永遠に、友達を損ねてしまい、まあ、永遠に、ね、その人のその名誉を、傷つけてしまうことになります。一瞬のそのスカッとするような、ね、怒りのぶちまけ、荒々しい言葉のぶちまけ、それは、ね、相手を常しえに失ってしまうということがあります。また自分自身の尊厳と自分自身の名誉をもう、ね、一瞬にして地に投げ下ろすような、ね、そういうことになってしまいます。本人自身はその一瞬その瞬間だけは、まあ、スカッとして気持ちよかったかもしれませんけれども、それには大きな代償がつくものなんです。このレハブアム、ね、この若者たちの助言、まあ、聞き入れたのは、まあ、きっと、自分がしもべになるよりもそういう荒々しく、ね、支配者として、まあ、大きな声大ごとで、ね、対応する、ね、その方が、まあ、きっと、イメージが良かったんでしょう、ね、そちらの方を好き好んで選んだからには、ね、何しろ長老たちのこの、あなた方は民のしもべとなって優しい言葉をかけてあげなさい。するならばいつまでも彼らはあなたのしもべになるでしょう、ね、この言葉を、ね、彼は退けたわけですね。仮説にありますと、ね、彼はこの長老たちの与えた助言を退けて、彼と共に育ち彼に仕えている若者たちに、ね、わざわざ相談しているわけですから、ですからこのレハブアムの、ね、好まないところだったんです。そして、ね、彼が荒々しく人民に答えて、これは15節見ますと、それは主がそう仕向けられたからである、書いてあります。主がそのように、このレハブアムの心を そういう荒々しい、また威張り散らすようなその心を与えられたんですね。じゃあ主は、なんでわざわざそうするか、それ、この、まあ、確かにソロモンに、十章のところで、もうあなたの王国分断するから、そういうふうに、主が、あらかじめ言われていたところもあるでしょう。でもこれは、このレハブアム自身のその問題でもあるわけです。主はですね、人の自由意志を尊重されるお方です。人の側がもう主の御声に聞き従いたくないということで、もうあくまでそれを続けていくならば、またあくまで神を知ろうとしたがらないで、自分の、好む不貧困とか怒りとか妬みとか、そちらの方にあくまで人の側がとどまり続けるならば、神さんは、彼らをその思いに、もう引き渡されるんですね。ロマ書の一章に書いてあります、彼らが神を知ろうとしたがらないので、神は彼らを良くない思いに引き渡されて、そのために彼らはしてはならないことをするようになる。ですから神様は人の自由意志を尊重されます。神に聞き従わないという自由意志も、それ神様は手をつけないんですね。人の意志を、人の側がもうあくまで固くなになり続ける、あくまで神様の助言を退け続ける。あのエジプトのパロもそうでした。エジプトのパロ、あのエジプト、イスラエルの民はエジプトに対して非常に良いことをしました、ヨセフがエジプトの、その総理大臣になって以来、もうエジプトは世界の超大国にまで上り詰めたんですけれども、でもそのイスラエルに対して、善をあだで返した。でそれで400年も奴隷としてこき使った。でしまいにはイスラエルの民を、もうあまりの人が増えすぎたからナイル川に投げ込んでやろう、そこまでなってしまった、そこまでしたから、もう主はこのエジプトのパロをかたくなにして良くない思いに引き渡されて、でそれで、もうこうやってエジプトを、神様の栄光を表すために、災いを下される、そこまでになってしまった。このレハブアムに関しても、そうですね、レハブアムもともとこの王となって民に仕えよう、そういう気持ちはなかったんです。でそれで、この長老たちの助言も退けてしまって、わざわざ若者たちのところに、助言を求めに行った。主は良くない思いに引き渡され、そして、レハブアムに対してはこの人々に荒々しく答えるように、主がそのようにされたわけです。もうここまでなってしまうからには、本当に私たちは自由意志を持って、主に仕えること、主に喜ばれること、これを選択してこれに歩み続けるべきです。それならば主は私たちにさらに、主に喜んで仕える霊、また清い心を与えてくださって、そして本当に清い生き方、主の御前に喜ばれ祝福されていく生き方をどんどん身につけさせてくださるから、ですから本当に私たちは自由意志を用いて主に仕えたい、また自分がもうどうしようもなく、そういう、怒ったり、あるいは、汚れた思いに囚われるのであるならば、それを悲しんでイエス様助けてください、そのように悲しむべきであって、むしろその汚れた思いとか怒りとかに身を委ねるべきではないんですね。私たちはですから本当にこの意志を用いて主に仕えること、主に喜ばれること、また罪を悲しむこと、それを選び続けていくべきです。結局このレハブアムがこの荒々しく人々に、この若者の助言通りに答え、長老たちの助言を退けた、このことによって、いよいよ、ことが起こるんです。16節から、全イスラエルは王が自分たちに耳を貸さないのを見て取った。民や王に答えていった。ダビデには我々へのどんな割り当て地があろう。エッサイの子には譲りの地がない。イスラエルよ、あなたの天幕に帰れ。ダビデよ、今あなたの家を見よ。こうしてイスラエルは自分たちの天幕へ帰っていった。結局この彼のその言葉、レハブアムのその荒々しい言葉、それ もう聞いたら、あ、もうダメだこの人は、ね、この人、ね、このレハブアムに、もう何の義理立てもする必要はない、ね、こんなものが、ね、王になったんでは、ね、もうこんな王の器ではない、こんな、ね、ゴロツキの若者のようなこういうものに、まあ、もうもはや自分の、ね、委ねるそういう資格はない、ね、そう見て取って、で人々はそれぞれ自分の家に帰っていきました、ね、もうこのイスラエルのこのユダのこのダビデの町エルサレム、ね、そこが首都だったんですけども、もう、ね、そこを首都とすることもなく、またこのダビデの家に仕えることも、ね、ない、そう見て取ってこの、他の部族の人々が帰ってきました、17節から、しかしユダの町々に住んでいるイスラエル人はレハブアムがその王であった。レハブアム王は役務長官アドラムを使わしたが、全イスラエルは彼を石で撃ち殺した。それでレハブアム王はようやくの思いで戦車に乗り込み、エルサレムに逃げた。このようにしてイスラエルはダビデの家に背いた。今日もそうである。全イスラエルはヤロブアムが戻ってきたことを聞き、人をやって彼を回収のところに招き、彼を全イスラエルの王とした。ユダの部族以外にはダビデの家に従う者はなかった。で、このようにして、ね、全イスラエルが、このダビデの家に背いた、ね、今日もそうであると、まあ、19節に書いてあるんですけども、ね、まあ、この列王記が記された年代、まあ、ばかりでなく、今この21世紀でもそうなんですね。この、ユダ部族、また、ベニヤ民族、ね、この部族以外、今そのイスラエルの十部族、失われた十部族と言われて、今どこにいるかわからない状態です。この十部族とこのユダ、このダビデの家の部族、これはまだ分断され続けたまんまなんですね。でも預言書を通して、やがて全イスラエルは一つになる日がやがて来ます。それはまだこの21世紀の今のこの2016年の今日時点ではまだそれは成就していないんですね。でもやがて成就します。結局それはソロモンのその罪のゆえです。ソロモンが神様の御声を退け、女の声に聞き従ったゆえです。全くもってアダムと一緒ですね。神様の声を退け、その神様の声ではない女の声、神様の御心に反することの勧め、それに従ってしまうとこのように分断されてしまう、また呪いの人生が待っている。私たちはよくよく注意するべきです。ですから、ね、伴侶がもし神様の御声に聞き従わない方向に行こうとするならば、私たちは、ね、その相手を、ね、御言葉にはこう書いてあります、たしなめるべきです。そして、ね、自分自身はその清い信仰を保つべきです。ソロモンのこの神様に対する、ね、罪のゆえにイスラエルは分断されてしまいました。皆さんの家族もそうです、ね、家庭を、ね、治める長である、ね、夫であるならば、ね、神様に従うこと、もし妻が、もし御言葉に違った方向に行こうとするならば、それはしっかりと御言葉にはこう書いてあります、たしなめるべきです。するならば、ね、一家は保ちますけれども、でももし妻の声に従って御言葉の方を退けてしまうならば、家は分断してしまうんです。ソロモン帝国、その王国が分断してしまったように、家族が、会社が、また皆さんが治める組織が御言葉に従わないなら分断されてしまう。これは本当に私たちは気をつけるべきです。そしてこのレハブアム、彼はもう神様の御心に聞こうとしないで、またその人生の達人のその声に聞こうとしなかったゆえに、このようなことになってしまった。私たちはよくよくここから戒めを受けるべきです。どうか皆さんはダビデの道に歩んで、 そしてこの御言葉に従う道、御言葉に従う歩み、それによって皆さんの家庭は、ね、分断ではなく本当に平和のうちにまとめられて、御言葉に聞き従って歩むことの幸いと祝福を豊かに得て、そうして祝福されていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたの御声に聞き従う歩みをなさせてください。どうかその御声に聞き従って歩もうと決心する一人一人のその決心を保ち、それに従って歩んでいくことができますように、あらゆる困難、あらゆる誘惑、それらから守り、その清い道を全うしていく私たち一同でありますように、一人一人の家庭があなたの御声に聞き従う歩みによってますます祝福されますように、分断されるようなその元となること、それを私たちはしっかりと取り除いて、そして私たち自身しっかりと清い信仰に立ち、家族を清い信仰によって治め、そしてまたあるいは本当に御声に聞き従う道を歩むものでありますように、どうか助けてください。ソロモンの道、またこのレハブアムの道、そしてこれから続くこのイスラエルの歩む道、ここから私たちはしっかりと何が祝福の道で何が呪いの道であるかを学び、そして祝福の道を歩んでいくことができる我ら一同でありますように、今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちのこの目、私たちのこの耳というものが、主よ、自分の良いところ、そこに根拠を置いてしまったらこんなことになってしまいます。ローボアム、自分のお父さんであるソロモンの前に置いて仕えてきた人々のその疲れ、それを癒すべき時にそれを癒すことなく、自分が持っているお父さんから受け継いだその権威、権力を持って人々を抑え込み、そして使える人ではなく嫌でも服従しなければならないということを人に強いられて、そして人を治めようとしたら、このローボアムからはほとんどのイスラエルの会衆が離れていきました。これが主ご自身が主と共に歩むべき民として育ってあげたこの改宗を散らすことになり、それが今日まで至っているというこの衝撃的な事実を私たちは今日知りました。主よ、私たちにあなたがあなたの御心にかなった正しさを教えてください。私たち自身があなたの栄光のゆえに用いられて、神と人の前で高く引き上げられた時、主よ、自分の思い心感情を貫くために主が使わせてくださった人々を奴隷化して、そして自分の思うがままにするような間違いを犯すことがありませんように、イエス様、あなたが助けてください。主ご自身は王たる者、上に立つ者にこのような価値がないとみなされている子供のような人をも受け入れる、使えるということが王の定義、そして上に立つ者の定義であると教えてくださいました。だから主よ、 私たち自身が減り下って、本当に小さな子供である一人一人を受け入れることができますように、神の子供を受け入れることができますように、そして王として上に立つ者としてのこの条件をしっかりとクリアすることによって、主よ、あなたの知性を散らすことがありませんように、イエス様、私たちを助けてください。イスラエルが、主が集めてくださったこのイスラエルが、ソロモン王によって虐げを味わい、その息子の体においては散らされてしまいました。主よ、私たちがこの歴史をしっかりと踏まえて、私たち自身の歩みにおいてはこの歴史を繰り返すことがありませんように、私たちを助けてください。今散らされているイスラエルを集める力を与えてください。そしてロホボアムの時に散らされたイスラエル、そのイスラエルを集めてくださる主が、世界の歴史の中で、私たちの人生の中で集めるべき失われた十の部族を集め、そしてあなたが再び十二の部族として整えてくださることによって、あなたが選んだ民が、主よ、完璧な形であなたの御前にいますように、イエスよ、助けてください。今日もこの時に散らされた跡形もないこの中の侮辱を心から悲しみます。イエスよ、憐れんでください。そしてあなたの力をもって再びあなたが集めてくださり、あなたの形ある中二部族が世界において完成されますように、主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。